はい、それでは定刻前でございますが、ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告は終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言の1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは所管事務の調査に入る前に、4月1日付人事異動に伴う執行部の職員の紹介を各部局長からお願いします。まず総務部長をお願いします。なんか今日目が見えない。
総務部で異動がありました職員の紹介をいたします。総務部次長の津久井光明です。
よろしくお願いします。
企画調整課長兼コンプライアンス室次長の加藤雄二です。
よろしくお願いします。
防災安全一課長の塚越隆文です。
よろしくお願いします。
防災安全二課長の古谷香織です。
よろしくお願いします。
国際課長の上原勝文です。
よろしくお願いします。
文化課美術館副館長兼事務長の深井恵子です。文化課占領植物園次長の猪狩恵子です。
よろしくお願いします。
スポーツ課長の湯浅明久です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に財務部長をお願いします。
はい、財務部で異動のありました職員の紹介をいたします。関西課長の笠原信之です。
よろしくお願いします。
納税課長の金沢大作です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に倉伏所長をお願いします。
はい、倉伏支所で異動がありました職員の紹介をいたします。地域振興課長の鈴木勲です。
よろしくお願いします。
税務課長の櫻井和弘です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
次に三里所長お願いします。
はい、礼。三里支所で異動がありました職員を紹介をいたします。税務課長の黒崎恵理子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に新町支所長お願いします。
新町所長を拝命いたしました小野沢俊彦です。続いて異動がありました職員を紹介いたします。地域振興課長の小山和弘です。
よろしくお願いします。
税務課長の森田彦です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。礼。
次に春名所長お願いします。
春名所長を拝命いたしました高橋ひろきです。よろしくお願いいたします。
次に会計管理者お願いします。
会計管理者を拝命いたしました星俊直です。よろしくお願いいたします。
次に消防局長お願いします。
消防局長を拝命いたしました神田昭弘です。よろしくお願いします。続きまして異動のありました職員の紹介をいたします。消防局次長の小林和彦です。
よろしくお願いします。
警防課長の吉井守です。
よろしくお願いします。
通信司令課長の江住昭弘です。
よろしくお願いします。
高崎中央消防署長の樋口千恵美です。
よろしくお願いします。
高崎東消防署長の深澤信人です。
よろしくお願いします。
高崎北消防署長の小野関時雄です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いします。
以上で職員の紹介は終わりました。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。谷川委員。
はい、先日高崎伝統文化の館のオープニングセレモニーが開かれ、各新聞にその様子が紹介されていました。現段階では市の文化協会に加盟している団体や伝統文化を学んでいる学生団体などに貸し出しをすると決まっているようですが、それ以外の文化活動を行っている市民団体に貸し出しをする予定はないのかと市民の方から質問を受けました。例えば文化協会には加盟していないアレンジメントフラワーや絵画、クラシック音楽演奏や合唱などの団体についてです。本市のお考えをお伺いいたします。
文化課長。
はい、お答えいたします。高崎伝統文化の館は本物志向の伝統文化の拠点を作るという趣旨で整備した施設であることから、当面は高崎市文化協会に所属する華道や茶道、邦楽などを中心とした団体に活用いただきます。また伝統文化をたしなむ大学生のサークルや高校の部活動など、本物志向の若者にご利用いただくこととしております。開館したばかりの施設でございますので、利用者から意見などを伺いながら実際の利用状況を鑑みて、フレキシブルな館運営を研究していきたいと考えております。以上でございます。
谷川委員。
はい、ありがとうございます。伝統文化とは言えないかもしれませんけれども、今後も活動を応援したい有意義な文化活動を行っている団体はたくさんありますので、その使用目的によっては館を有効に活用できる場合も考えられますので、今後の利用状況を踏まえてご検討いただきたい、きますようにお願いいたします。以上です。
他にありませんか。渡辺副委員長。
はい、はい、先日外国人相談支援センターがオープンいたしました。先日もですね、開賞式に参加をさせていただきまして、式のですね、ご準備に当たられた職員の皆さん、本当に大変お疲れ様でした。 まあ、開所式にあたりまして、まあ、大勢の外国人の方もですね、参加されておりまして、その中でも感謝の言葉も多く聞かれたところではあるんですけれども、またこのセンターのですね、解消にあたりまして、まあ、大変期待が高まっているところではあるんですけれども、このセンターを今後どのように外国人住民にですね、周知していくのかについて、まあ、解消式の際もご説明いただいたんですけれども、また改めてご説明いただければというふうに思います。
国際課長。
はい、お答えいたします。外国人相談支援センターは外国人住民が急増する中相談体制を強化するためオープンいたしました。当センターでは相談員を7言語に増員するとともにタブレット端末を使って17言語の通訳者をモニターで見ながら意思疎通を行う映像通訳システムを新たに導入いたしまして地方自治体といたしましてはトップクラスの言語で対応してまいります。外国人住民への周知につきましては4月中旬に外国人住民のいる全世帯約6200世帯にチラシを直接郵送いたします。また今後転入される方には市民課での手続きの際に窓口で配布をいたします。加えて高崎商工会議所や市内の商工団体等を通じまして外国人従業員のいる事業所などにお知らせし雇用主側へも周知を図っているところでございます。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございました。まあ、最大17言語に対応されているということで、まあ、結構な数のですね、ところをカバーできるというふうに思っております。また、まあ、こちらの方についてもお知らせについては直接郵送でお知らせをしてまた新たに転入される方については窓口でお知らせいただけるということで、まあ、ここについても漏れなくですね、この支援センターの活動であったり内容というのが外国人住民の方に知っていただけるというふうに思っております。今後についてどのようにですねこの外国人住民への支援の拡充を図っていくかについてお聞かせください。
国際課長。
はい、お答えいたします。今後の外国人住民への支援の拡充につきましては現在多言語映像医療通訳システムの導入を計画している市内4病院に対して早期導入に向けた支援を行っているところでございます。またこれから当センターに寄せられるさまざまな相談内容を踏まえ支援の充実に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
渡辺副委員長。
はい、ありがとうございます。まあ、今後ですねさらに外国人住民の方が増えていくというふうに思っておりますのでそういったさまざまな場所での心配事や不安など気軽に相談しやすい環境が整っているというふうに思っておりますので今後ですね外国人住民の方にですね積極的に運用の方をしていただければというふうに思っております。以上です。
他にありませんか。
なし。
なければ本委員会は特別な案件がない限り本日の委員会が最後になると思いますので私から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。まずは、委員の皆様、執行部の皆様、事務局の皆様に、ご協力を得ましてスムーズに、滞りなく委員会が、進められましたこと、また私の委員長がですね、全うできましたこと、皆様の協力の賜物と、感謝申し上げる次第でございます。そして、この委員会で学んだことや、行政視察で学んだことを、今後の議員活動に生かしてい、いけるようと思っております。1年間大変お世話になりました。
次に渡辺副委員長お願いします。
1年間大変お世話になりました。この間ですね副委員長として委員長のことをですね、まあ、十分にお支えはできなかったかもしれませんけれども、その背中を見て勉強させていただいた次第です。また委員会運営にあたりましては委員の皆様また執行部の皆様 議会事務局の皆様にですね、大変お世話になりました。大変この1年間ですね、充実したものになったと思っております。1年間大変ありがとうございました。
以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。